さあ始まりました、ピカピカ FM のお城です。
和樹です。ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、というわけで今回はオールタイムベスト漫画を紹介します。
はーい、
やっちゃいます。
うん、楽しみにしてたよ。
いや、やっぱね、2周年目。
何回言うのよ。
あれ、こんなに言えない。
びっくりしたわ。
あれ、こんなに難しい言葉だったっけ ?2 周年目。こんなに言いづらい言葉だったっけ
?2 周年目でしょ、うん、言えるよ、言える言える。
ああ、うん、こんな難しかったか。
うん、
失礼しました。2周年目。突入ということで、やっぱ気合い入れてはか気合い入れなあかんと思って。
大丈夫？ヘロヘロじゃん。
ちょっと気合い入りすぎてるかもしれん。
そうね、エンジン。
知れませんが、
うん、
やっぱちょっと2周年目もちゃんと意欲的になってんだぞっていうところをお見せしたいので、
うん、
オールタイムベストやっていきたいと思います。
はい、これはどういう趣旨の企画ですか？
これは個人的に私の、オールタイムベストです。まあ、うんうん、オールタイムベストっていうぐらいなんで、私が、漫画好きで読んではいるんですけれども、その中でこれはいつまでたっても自分の中でのベスト漫画だなっていう作品を5選紹介したいと思っております。
おー、いいねいいね。
では早速やっていってもよろしいですか？
お、はい、じゃあお願いします。
はい、というわけで、やっていきたいと思います。5選、部門にちょっと分けてみました。
はい。
1つ少年漫画、2つ少女漫画、3つ伝説漫画、4つ表現の自由漫画、5つバイブル本となります。
はい。
ではもう早速ですが、タイトル発表していきたいと思います。
おお、はい。
では少年漫画に選んだ作品は、
うん、
鋼の錬金術師です。
おー、なるほどね、うんうんうん。
ではもう続いていっちゃいます。少女漫画に選んだのは、うん、ハチミツとクローバーです。
あー、はいはいはい。
3つ目伝説の漫画、選んだ作品はデビルマンです。
あー、うん
うん。4つ目、表現の自由、選んだ作品は鉄痕キンクリートです。
ほうほうほう。
でバイブルに選んだ作品はカクカクシカジカです。
へえ、そうなんだ、なるほどね、うんうんうん。
というわけで、では順を追ってちょっとそれぞれ選んで理由を言っていきたいと思います。
はい、お願いします。
少女漫画で、ごめんなさい、少年漫画ですねに選んだ鋼の錬金術師なんですけども、まあ知らない方もいらっしゃるかと思うので簡単に概要あらすじ、言っていきたいと思います。荒川博夢先生の作品で、2001年から2010年まで連載されてた作品です。あらすじになりますが、19世紀のヨーロッパをモチーフとした架空の世界を舞台に、幼い頃、最愛の母親を亡くした兄のエドワード、エドって通称呼ばれてますと、弟、こちらアルですね、アルフォンス略してアルの冒険と成長を描いていくストーリーです。うんうん。でこのエルリック兄弟が、亡き母にもう一度会いたいということで、禁忌と言われる人体錬成を行って失敗するんですよ。うん。でエドワード、お兄ちゃんですね、エドは左足を、アルは、弟のアルは全身を失ってしまいます。そこでエドは、お兄ちゃんは自身の右腕を代償にして、ある弟のあるの魂を錬成して鎧に定着させることに成功し、一命を取り留めることができました。
うん。
で兄弟はこの元の体に戻るという決意を抱いて旅に出るといった感じの作品です。
うんうんうん。まあ、
私がこの作品選んだ理由なんですけど、
うん、
なんて言うんだろうな、その児童文学を読んでるような、子供が文学を学ぶように漫画を学ぶっていうのにすごくふさわしい作品だなって思った作品で、
ほうほうほう。
何かというと、この作品で、まあ、よくちゃん、描かれているポイントとして、何かを得るには何かを捨てるという等価交換 オールフォーワン、ワンフォーオールっていう精神とか、すごくなんか当たり前なことをちゃんと丁寧に描いてる作品だなと思ってて、そういったものを、作品として、漫画として落とし込んでるのはすごく綺麗だなって読みながらも当時思ってた作品で、そこがすごく、子供でも読める作品だなと思って、それがまさになんか少年漫画と読むにふさわしい作品だなと思いまして、ちょっと選びました。あと個人的にその流れで好きなのは、敵役にホムンクルスっていう連中らがいるんです。それが、食欲、色欲、強欲とか、その人間の欲っていうものにフォーカスして、それをキャラクターとして描いてるんだよね。それがすごく、ああ、面白いなと思って、それが個性になるんだなっていう発見とかあったし、これちょっとネタバレにはちょっと、なりかねんのですが、ラスト、その真理の扉っていうのがあるんですよ。これが弟を、体を失って魂だけの状態になった、その弟を救うために、何を等価交換したのかっていうところ。それを俺読んだ時に、なるほど、そういうことも、そういう考えもあるんかっていう発見があって、そこをぜひともね、読んだことない人、ちょっと見てほしい、読んでほしいなと思いまして。これが、俺は個人的にね、思ったのが、ラッドインプスに、お釈迦様っていう、曲があるんですけども、そのラストに、上じゃなくたって横にだって道はあんだって、いう歌詞で終わるんですよ、それとまさにそれだなと思って、
なるほど、
そこが荒川さんお見事っていう思えた作品で、素晴らしい出来だなってちょっと思いましたね、それが超ド世代でハマったことがとにかく嬉しかったなと思って、というわけで鋼の錬金術師を選ばさせていただきました。
はい、
では少女漫画のハチミツとクローバーに行きたいと思います。
はい、お願いします。
海野千佳さん作、2000年から2006年まで、連載されてた作品です。あらすじになります。浜美大、まあ大学ですね。浜美大学っていうところに通う竹本、まあ主人公ですよね。竹本はある日、一心不乱に絵を描く少女、はぐみに恋心を抱く。彼女は大学の教授花本の親戚で天才少女と歌われる入生だった。そのはぐみのことが頭から離れられない竹本だったが、彼と同様にはぐみを気にかける非凡な先輩森田の存在が竹本の恋心をかき乱すと、まあ、美大に通う男女5人を中心に甘酸っぱい恋と青春の物語が展開するといった感じの内容です。まあ選んだ理由はもう恋愛とキラキラ感がすごいなと思って、正直まあ普通の男性よりかは少女漫画読んでる方ではあるけど、言うてもそんな少ないんだけど、その中でも読んできた中では一番なんか男性でも読みやすいなと思った作品だったんだよね。すごく取っかかりとしてすごく入りやすかったなと思って、というのもご存知の方もいるかと思うんですけども、3月のライオンの作者さんです、この方。3月のライオンの前の作品の、作品で、3月のライオンは、まあ、青年誌に移動されているんだけど、まあ、ハチミツとクローバー、まあ、少女漫画の中で連載されてた作品なんだけど、それでも全然読みやすい、男性でも読みやすかったっていうところが、やっぱ特に大きかったかな、当時読んでて。でその中にあるやっぱ少女漫画特有のその恋愛を模様を描くっていうところと、やっぱキラキラしている様子だとかっていうのがすごくみずみずしいなと思って、そこが素敵だったなと思っています、で美大をその舞台にした青春群像劇なわけですよ、
そうです、
この美大ならではのその才能とかその生き方について葛藤する若者っていうのと、何よりその全員が片思いっていうところがあるんです、これ。この主人公竹本は手先は器用なんだけど特別才能に恵まれてはいないわけ、でこのヒロインのハグちゃんっていう子はもう湯水のように湧くようなアイデアのと才能の塊の持ち主なの、主人公竹本はそんなハグちゃんに一目惚れするんだけど、その声がたきの森田先輩も才能がある人なの、でその一方でこの三角関係がある一方でそのハグちゃんの友達のあゆちゃんっていう子がいるんだけど、あゆちゃんはその真山先輩っていう人を好きになるんだけど、その真山先輩はそのバイト先なんるんかなの社長春田さんっていう人に一筋ない、でもその春田さんには亡き旦那さんがいるん、だからもう全員がね 一方通行の恋愛になってんのよ。それが歯がゆくて、どうやって折り合いをつけるんだろうっていうのが見ててね、キュンキュンしちゃういや、すごくあの絶妙な綱渡りをしているなっていうところがすごくいいんだよね、
うん、
でやっぱり海の近さ、あのサガスのライオンを読んだ方ならご存知かと思うんだけど、あの感情の描き方がすごく感傷的でもあり、なんか詩的でもあり、美しくて、なんかこれが少女漫画なんかって当時思ったんよね、
うんうん、
こうちょっと分析になっちゃうんだけど、あの海の近さの書き方って、まあまあ、大体セリフがあって、そのセリフがあります。でそこにあの季節とか入れるような、あの詩的の部分が入ります。それとは全く別のなんか手紙を読んでるような文面があるんです、
うんうん、
だからすごく物語がなんか三重構造のように物語が進んでいくんだよね、
うん、俺もなんか読んだことあるんだけどさ、ちょっと、うん、あんまり少女漫画俺読んだことなかったから、あのうん、ちょっと最初ね戸惑ったんだよ、これどういうことなんだって、
うんうんうん、
なんかセリフだけのコマ、ポエムみたいなものが入ってたりするじゃん、うんうんうん、でそれが、うん、まあ、実際そのポエムといえばポエムなんだけど、その人物の心の中の声が同時進行で書かれてたりするからさ、うんうん、だからそのフォーマットに慣れてなかったから、
うんうん、
これ今どういうその過去がフラッシュバックしながら現在も進んでるのかみたいな風に最初あのトンチンカンな読み方をしちゃってたんだけど、うんうん、そうじゃなくて全部が同時に進んでる、あの全部その一人の思いと視点っていうところから、うん、分けて書いて平行で進んでることなんだなっていうのが分かってから、あ、なんか漫画ってこういう書き方もあるんだなって思った作品ではあったかな、
う
ん、
そうそう、だ少女漫画とその少年漫画の一つの大きな特徴って、少年漫画、まあ、男性系の漫画はネームがきっちりしてるのよね。言ったらコマがきっちりしてるのに対して、少女漫画っていうのはコマが曖昧なんだよね、
うん、そうね、
だから結構流動的だったりするんだよ、
うん、
すごく流れになってるっていうところで、その流れの中にまた新たな線を入れてるような人なんだよ、
うんうん、
そこが作品と相まって一見読みづらいんだけど、それを文面を読み取れるようになると、すごくなんか奥行きがすごくあるものになってくんだよね。
なんか
それが
歌詞を聞いてるみたいな、そういう感じ、うんうん、その好きなアーティストの、うん、歌詞を BGM で流しながら、PV も流れてるみたいな感じっていうのが感覚近いかな、漫画として、うん、
うん、だからなんか一重に何て言うんだろう、恋愛漫画の中でもいろんななんかその恋愛模様というか感情が渦巻いてるっていう、なんか奥ゆかしさがなんかすごくあるなっていう、でかつそれがみずみずしいなっていうところですごく好きな作品です、
うん、はい、
まあ物語としてはその就職っていうものがゴールとしてあるんで、美大っていう大学生、
あ、そうだね、
うん、大学生なんで、 その就職っていうゴールでそのどういう生き方を選択するのか、そしてそれぞれの恋はどこへ向かうのかっていうところをぜひとも読んでほしいなと思います。ハグちゃんはどの男性を選んだのかっていうのをちょっと見てもらえたら嬉しいなと思います、
はい、
では3つ目、伝説の漫画として挙げさせてもらったデビルマン、
うん、
こちら永井豪先生作品で、1972年から1973年連載された作品です、あらすじになりますが、ごく普通の少年だった不動明は、親友である飛鳥涼から地球の先住民であるデーモンの実在と復活を知らされ、その侵略に対抗するためデーモンと人間が合体したデビルマンとなった。明は資格として襲い来るデーモンたちに何とか勝利を収め続けるが、徐々にデーモンたちは人間社会を侵し始めるといった感じの内容です。挙げた理由としては、もう全てのもうカルチャー漫画の元祖だと思ってます、私これ。
うん、実は読んだことないのよ、まだ。
実際にこれ言っていることなんだけど、まあ、絵はここから来てるよね、
うんうんうん、
っていうのも庵野秀明監督曰く、
うん、
永井豪テイストはもう完全に入っているでしょうと。デビルマンのインパクトが否定できなくなっている。それを否定してしまえば自分の人生が根っこからひっくり返ってしまうって言ってるぐらいなの、
うんうん、
もちろんそのエヴァ以外にも寄生獣、ベルセルク、ウショウトトラ、悠々白書、地獄先生ヌーベ、マドマギ、東京グール、進撃の巨人、約束のネバーランド、鬼滅の刃、呪術廻戦、もうこれら全てもうデビルマンから生まれた作品です。もう孫です。まあというのも、まあ結構この作品デビルマンって結構聖書とか引用してたりするのよね、うんうん、そういった聖書だったり、その人間とそれ以外の生物の表現っていうのがもうこの50年前、1922年から描かれてるんよ、
うん、
だからデビルマンがなかったらこれら漫画が生まれてなかっただろうし、漫画文化っていうものが遅れてただろうな、うん、という意味で漫画カルチャーの原点だなっていうふうに思うわけですよ、
うんうんうん、
じゃあ結局のところの内容っていうところにちょっと具体的に話すんだけど、あらかじめ言うとオチまで言います、
うん、
上で、あ、これ聞いたことあるなっていうふうに皆さん思うと思います。その上でちょっと喋っていきます。
はい、
不動明はそのある日、先ほどにもあらすじも喋ったんだけど、ある日その親友の飛鳥涼からその地球の先住民であるデーモンっていうやつの研究をしていた涼のお父さんがデーモンと合体してその超能力を手に入れて地球を人類から奪い返そうとしているデーモンと戦う話を持ちかけられる、
うんうんうん、
でアキラはそのデーモンの一人であるアモンに憑依されるんだけど、そのアモンのアモンっていう人間と、悪魔っていう、悪魔と人間の心を合わせ持つデビルマンとなることに成功する、
うん、
でデーモンたちはデビルマンとなったアキラを倒すために次々と刺客を送っていくんだけど、まあ、それらを倒していく
ん
よ、
うん、
でデモたちはその無差別合体で人類を死なずにデビルマン化した者たちを集めるんよ。
ほう。
でデーモン軍団を組織して人間を虐殺して、でヒロインのミキっていう子もボートとかした町の住民に支配、住民たちに殺されて、アキラは人間に失望するんよ、
うん、
言ったらデビルマン側から、デーモン側、主人公のアキラはデビルマン側、ごめんね、デビルマンとデーモンがごっちゃになっちゃうってごめんなさい、デビルマンの主人公アキラはデーモンからも襲われて、ほんでパニクってる人間からも襲われている立場になっちゃう、
うんうんうんうん、
だから結局人間って何なの、デーモンって何なのっていう状態になって失望してしまう
ん、うんうんうん、
でそんな中で、ヒロインのミキっていう子がもう首ちょっぱねられて、釘をそれを刺してうわいうわいってやってる衝撃的なシーンがあるんだけど、
うん、
そんな姿を見て、いや何なんだこれはっていう状況に陥っちゃう、
うんうん、
でその一方でなんよ、その一方でアスカリョウが実は記憶を取り戻すんよ。
ほう。
で記憶を取り戻したら何だったかっていうと、大魔神のサタンだったんよ。
何
サタンなったの。
は。
666のサタンですよ。
サタンサタンは何、デーモンとはどういう関係なの。
なんて言ったらいいんかな、もう大魔神としか言えないな。
デーモンの上の存在みたいな、そういう感じ。
まあ言ったらそんな感じ。
ん
でそのアスカリョウとアキラは対決する羽目になっちゃう。それが最終形成アルマゲドン、
うんうん、
この作品でアーマゲドンって言うんだけど、アーマゲドンで戦う、
うんうん、
でかつての、親友と戦って、そんでもって負けてしまうんよ。
あ、負けるんだ。
負けちゃうんよ。だ人類バッドエンドで終わっちゃう
んよ。あ、それ終わるの。
終わるんよ、それで。
へー、そうなんだ、知らなかった。
でそしたらまた別のやつらがやってきますって終わりって感じ。
へ
ー、これすごいでしょ。
すごいね、それ聞いただけでも。
これ半世紀前の作品だよ。
すごいね。
で聞いたら分かると思うけど、これ今さっき挙げたようなそのエヴァしかり、寄生獣だったり、うん、鬼滅の刃、東京グールとか、鬼滅の、呪術廻戦とかやってるっしょ。
うんうん、まあ確かに、うん、今で言うところの王道パターンみたいなところは組んではいるよね。
うん、だ結構この辺がなかったらもう全然生まれてないなって、やっぱ改めてちょっと痛感させられたんだよ、
うん、
だからそういった意味でやっぱ伝説の漫画はやっぱ俺の中では手塚治虫よりデビルマンだなってちょっと思ったわけです。
なるほ ど。
で、ちょっと昔の作品で、読みづらい方もいらっしゃると思うんで、ネットフリックスにデビルマン、デビルマン、クライベイビーっていうアニメやっています。
うんうん、
これが、湯浅監督、俺の大好きなアニメ監督さんなんだけど、湯浅監督が、全部、監督されているんで、そっちの方が多分見やすいと思う。
うんうんうん、
ちょっとやっぱ50年前の作品なんで、ちょっと読みづらかったりするんで、今版にちょっと置き換えられたデビルマンを見た方がいいなっていうふうに思います。
うんうん、
で、俺この作品見た時に、もうとんでもない絶望を覚えたんだよね、俺。
うん、
まあ、先に、ね、あの、アニメから入ってその後原作読んだんだけど、もう、うん、あのね、印象的だったのが、子供がデビルマンになってしまうよ。
うんうん、
でそれを知った父親のその絶望の演技がすごかったんよ。
へえ。
アニメでそんなんつ表現してんのと思って、
うんうんうん、
なんかもうリアルよりリアルだったんだよね。
へえ。
あ、本当に人って絶望するとこんな感じなんだっていうのをアニメでまじまじと見せつけられて、
うん、
うわすげえわと思っちゃって。
うーん、
のでもしネットフリックス見れる環境にいる方はぜひともデビルマンクライベイビーから見ていただけると嬉しいなと思います。
うん、なんかその話聞いた感じだともうなんだろう、最初から最後まで絶望に次ぐ絶望みたいな、そういう話なのかなって思ったんだけど。
うん、そう
あ、やっぱりそうなんだ。
今喋っただけだとあるんだけど、あれなんですけど、もちろん漫画なんで、ちゃんと、映像、絵として表現されているんだけど、その絵がまたね、ひどいよね。もう衝撃食ら
う。
もう、それこそさっき言ったみたいにヒロインの女の子が首チョンパされて、槍にぶっ刺されて、それでウェイウェイウェイウェイやってる人間どもの姿とか見てくる、うわ、なんでこら、なんじゃこりゃと思っちゃったし、
うん、
亀のその背中にね、甲羅あるじゃん、うん、甲羅に人の顔がポンポンポンポンポンポンついてんのよ。
ほう。
もうね、なんかグロ以上にグロかったんだよね。そういった、なんか、モダンホラーっていうらしいんだけど、直接的なホラーっていうより、人が、心の中で恐怖を感じること、
うん、
内側から感じる恐怖っていうものを最初に、漫画の中で表現した作品らしいんだけど、そういった考えていくと、なんか、怖くなっていくっていうものがすごく詰め込まれてる作品だったりします。
うんうんうん、
それを体験してほしい。ぜひとも漫画、もしくはアニメで、ぜひとも体験してほしいです、
うんうんうん、はい。
というわけで、続いて4つ目、いきたいと思います。
はい。
表現の自由ということで、選んだのが鉄コンキンクリートです、うん、松本太陽先生の作品で、1993年から94年まで連載されてた作品です。あらすじは義理人情とヤクザがはびこる町、宝町、そこに住む猫と呼ばれる少年黒と白は、黒と白は、驚異的な身体能力で街の中を飛び回ることができた。そんなある日、開発という名の、地上げ屋のヤクザ、三人殺しの殺し屋、ヘビという名の男性が現れると。さらに、その実態不明の子供の城建設プロジェクトが立ち上げられることになって、街は不穏な空気に包まれると。まあ、内容としては、古びた街の中に新しい事業が入ってくるよ、みたいなことです。で、選んだ理由としては、やっぱ表現の自由が素晴らしいな、松本先生の作品って、と思って、
うん、
松本太陽先生を知らない人は、ぜひとも一回ググってほしいです。すんげえ癖のあるタッチしてます。
うんうん、
この、超癖あるタッチが、白い紙から生まれたんだなって想像すると、すげえなってちょっと思っちゃうんだよね、
うんうん、
そこに何よりもやっぱ改めて漫画って1枚の紙からできたんだなと思うと、そっからペンが入ってっていう、でそっから物語が入って人を感動させられるものになっていくんだなっていうことを考えると、すげえな、やっぱ改めて漫画ってちょっと思った作品です。
うんうんうん、漫画だからこそできる表現みたいな、そういうところかな。
うん、で、ググったけど、一見読みづらそうで、ちょっと抵抗感あるかもしれないけど、安心してください。そこは慣れていきます、基本的には。
うん、
で、慣れてきた先に何があるかっていうと、松本先生の作品ってものすごくシンプルです。書いてるテーマはすごくシンプルで、男の美学、孤独とか、自分との戦いとか、そのハードボイルドな側面とかを描く一方で、 その子供の感性から見た時のその哲学とか、うん、それらがすごく相まっているんよ。でそれが詩的でセリフがかっこよかったりするんよ。だ己の葛藤とその子供の世界を描いてる作家さんだなっていう風に俺は思っているんだけど、だから、結構自分のこととして考えられるし、かつその子供から受ける刺激、その子供と話してる、あ子供ってこういう視点持ってるんやっていうのを結構描いてたりするよね。
うんうんうん、
その2つが基本的には大軸です。なのですごくそこをはっきり分かっていながら読むと結構読みやすい作品です。で改めてなんだけどさ、子供の世界を描けるってすごくない？
うんうん、まあそうね、子供のなんだろう、コミュニティだったりとか思考回路、
うん、
みたいなところってだんだん分かんなくなっちゃうもんね。
そう、大人になって分からなくなって、むしろ子供に言われた時、あなるほどなって考えさせられることってあると思うんだけど、その視点を持ってるってやべえなって思うんだよね。で特にやっぱり松本先生の作品ってやっぱなどこかしらに子供の存在がいるんだよね、
うんうんうん、
多分何かしら、多分松本先生の中には子供っていうのが常にいるんだろうなと思って、でサニーっていう作品があるんだけど、まあ、それは特に子供にフォーカスを当ててる作品なんだけど、でもそれ以外の作品でも子供の視点っていうのを常に大事にされてる作家さんで、やっぱ多分そこの中にある本質をつくような哲学っていうものをがやっぱり何かしらあるんだろうなっていうふうに思うんだよね。それがその自分との葛藤だったり男の美学とかっていうところにも入ってくるんだと思うんだけど、そういったところをその独特なタッチの中に落とし込んでるっていうところがすごく、あすごい作家さんだなっていうふうに思うわけです、
うんうんうん、
といった感じです、
はい。
まあ、内容で言うと結構すごく分かりやすいですね。まあ、主人公が黒と白だったり、その古い町から新しい事業が入ったりっていうように、その対極化したものが基本的にはずっと描かれてます。この2つ対極してるところをどうやってバランスを見つけていくかっていうところ、そこをちょっと見つけていくっていうところがすごくなんか綺麗に、それもなんて言うんだろうな、ハードボイルドに泥臭く描いている作品なので、そこがすごく個人的に好きだなって思える作品です、
うんうん
うん、その中でも、うん、松本先生の作品の中でも俺的にはこれが一番なんかすごく、うん、どれよりも洗練されてるなっていう風に思った作品なので、ぜひとも気になった方は読んでほしいです、うん、では最後バイブル、私のバイブルとして挙げさせてもらったカクカクシカジカ、こちらは東村明子先生作品で、2012年から2015年に連載されていた作品です。あらすじになりますが、林明子は自分は絵の天才だと思い込みながら少女漫画の作家になることを夢見ていったと。美術大学に進学し、在学中に漫画家としてデビューするという計画を立てて、高校3年生で、日高絵画教室の 美大進学コースに入ります。しかし、講師であり自らも画家の日高健三にそれまでの自信と天才との思い込みを粉々に打ち砕かれ、待っていたのは市内とアイアンクローのスパルタ指導、二人三脚で美大合格を目指すと。受験、大学生活、就職、仕事、漫画家としての人生に至るまでの至るまでを描いたドラマチックメモリーズといった感じの内容です、
うんうん、
まあ簡単に言うたら、この作家さんである東村アッコさんの、半世紀ものですね、自伝エッセイです。
うん、うん、そうね、そうね。
で俺がすげこれ好きな理由っていうのが、こう自分を鼓舞してくれるんよね、
うんうんうん、
言うたらクリエイターとしてモチベーションを上げてくれる、生きてることに光を作ってくれるような作品で、定期的にすごく読みたくなる、なんか気持ちの持ちようだったり心の支えだなっていうふうに思ってて、っていう意味でバイブルですね、私にとって、
うんうん、
東村アッコさんが、まあ、この中のでのキャラクターは林明子っていうキャラクターなんですけども、この林明子がそのどんどん年を取っていくにつれて、その人生を見つめ直す時に、描くことから逃げてないか、こんな自分でいいのかと凹んでいるたびに、その日高先生が現れるんよ。その東村先生が現れてきては、 その明子に今も書いてるかって聞くんよ。もうそのプレッシャーに押しつぶされそうになるんだけども、それでも日高先生は書け書け書けって鼓舞してくれるんよ、うんうん、その日高先生の言葉が自分にも刺さるんよね。なんか今も創作意欲あるか、希望を持て、光を心に持てって言われてるような感じがしてて、それがなんかすごく響くんだよなと思って、
うんうんうん、なんかその偉大な背中っていうのかな、その先生の存在は、うん、俺もこの漫画読んだんだけどさ、日高先生はなんかなんて言うんだろうな、あんま教えてくれないんだよね。こ
そう、
こう書けばいいじゃん、あのスパルタなんだけど、うん、まあ単純に言うと、とにかく書けしか言わん人なのよ。
うんうんうん、
だから書け書け書けって、見たまま書けっていうのをずっと言ってて、でもそれがいいというか、そのそれがその先生がこうその場からいなくなってからも、うーん、心の中で書けって言ってくれる、うん、背中が見えるというか、
うん
うん、何かをこう教えてくれるとかではなくて、こう導いてくれる、
うん
うん、その背中を押してくれるような、そういう存在、心の支えになっているなと思っていて、
うんうん、だからあっこさんの中にその日高さん、日高先生っていう自分を動かしてくれる存在がいるように、その読者さんにとってもこの作品が自分を動かしてくれるような作品だなと思って、そういった意味でなんかすごく、うん、支えになる作品だなってちょっと思ったんだよね。だからなんかちょっと定期的に、うん、なんかなんていうんだろう、自分の中にも日高先生が宿ってるような感じに、
うんうん、
なんかちょっとよぎったりするんだよね、
うんうんうん、なんか怠けてたりするとちょっと叱られちゃうぞみたいな、
そうそうそうそう、
そういう感じだよね。神様っていうかさ、その神様が見てるから悪いことをすると罰が当たるみたいな、そういうような感覚で日高先生がのことを思うと怠けられないなみたいな、
うん、うん、だからそういったのが常に自分の中にあるって思うと、やっぱり俺の中で、うん、これこそ俺にとってのバイブルだなっていうふうに思いましたね、
うんうん、
だから皆さんも自分の創作意欲とかなんか迷って、もちろん創作意欲に限らず、なんか人生のなんていうの、ま、ちょっとぐらついてる、気持ちがぐらついてる時とかにぜひとも読んでほしい作品だなと思って、このカクカクシカジカをぜひとも手に取ってもらいたいなっていうふうに思ってます。まあ多分日高先生がいたからこそこの書きかけって言ってるように、現に今もう東村明子さんもう超一流漫画家で連載何本抱えてんのみたいな、
すごい、ね、
前世紀の手塚治虫さんみたいなぐらい抱えてる人なんで、なるほどなっていう、納得もできるような作品だなって思うよね。
うん、うん、そうだね、うん、
といった感じです。はい、改めてちょっと作品を紹介したいと思います。少年漫画で、鋼の錬金術師、少女漫画でハチミツとクローバー、伝説の漫画でデビルマン、表現の自由で鉄痕キックリート、バイブルとしてカクカクシカジカを、この5選を挙げさせていただきました。
はい、
どうでしょう、俺の中でのこちら5選になります。
うんうん、なんか俺全然事前に聞いてなかったから、あ、そうなんだって思ったかな。まあ、言ってしまえばどれも超大作っていうかさ、もう
そうね、
誰もが知ってるような作品ではあると思うのよ。
うん、
うん、けどやっぱりこう改めて、うん、取り上げてみた時に、あ、そうだなって、うん、まあ、納得できるというか、うん、それぞれに良さがあるし、確かにこうベストを決めろみたいなことを言われたら、あ、全然上がってきて不思議じゃない漫画だなって思ったかな。
うん、そうね、やっぱみんなが知れてるってことは、やっぱそれ相応にやっぱすごくなんか刺さる作品なんだなっていうのが言えるのが、
うん、
やっぱ自分にも当てはまるっていうことにはなるよね。
そうね、だしなんか名前がここに上がってるけど、例えば俺デビルマン読んだことまだないからさ、
うん、
あ、やっぱりこれ読まなきゃなんだなっていう気持ちに、うん、改めてなったかな。
うん、 正直まだまだ多分俺自身も読んでない作品で、もちろんこのオールタイムベストが変わるかもしれんのやけど、でも俺の中でやっぱり、そう言うてもそこそこ読んだ作品の中でもやっぱこれらが群を抜いてるからとは思うよね。もちろんこの中でね、やっぱ絞るにあたってね、下ろした作品ももうちょっとえぐいぐらいあるよ当然。
うん、そうだよね、うん、
やっぱナルトとか入れたかったし、
いやそれは思ったの。ナルトは入ってないんだって思ったのよ、うん、
いやもう入れたいよむちゃくちゃ、
うんうんうん、ちなみにその聞いてよければなんだけど、そのナルト、うん、少年漫画かベストかどっちかに入ってくるのかなって思ってたんだけど、そうではなく、うん、そのなんていうの、ハガレンが上がった理由みたいなところっていうのは何かあったりするの？
いやね、正直常々ねオールタイムベストは考えるようにしてるんよ、
うんうん、
正直今回の企画が決まったからオールタイムベストが決まってるわけでも正直なくて、もう何年か前からこのラインナップでこの選定基準で選ぼうってなった時に、もう少年漫画の時点でもうナルトかハガレンのどっちかだったんよ、
うんうんう
ん
う
ん、でその時の気分によってすごい入れ替わってたりするんだけ ど、でも、うん、最終的に落ち着いたのがやっぱり少年漫画だし、なんかみんなに読んでもらいたいっていうところを考えると、やっぱみんなのところにちゃんと刺さるっていうところを考えた時に、鋼の錬金術師がやっぱ一番なんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね、
うんうんうん、
その後にでもナルトは読んでもらいたいっていう、やっぱ両方とも描いてるところのバランスすごく綺麗だったりするんだけど、でもやっぱり特に一番最初に手に取ってほしいっていうところで言うと鋼の方がいいなってちょっと思ったんだよね、
うんうん、だからナルトの方がちょっと もう一癖あるみたいな、そういう
ところ、そうね、うん、
うんうん、じゃあハガレンはもうスタンダードに面白いっていう感じだもんね。
うん、そう、
うんうんうん、
入り口としてとてもやっぱり素晴らしいなんかスタートを切ってくれる、
まあそうね、
ような作品だなというふうに思ったね、
うんうんうんうん、
それこそなんかワンピースがとナルトが対局にあるような感じに思われるように、やっぱワンピースが王道だとしたら、やっぱりその影、光だとするんだったら影にナルトがあるような感じにだと思うんだけど、
うん、
その中で言うと光でなんかとやっぱ描いてる部分が剥がれんだとすると、やっぱりちょっと影を落とすようなところがやっぱナルトがやっぱりちゃんと描いてたりするから、だからといって二番煎じではないんだけど、やっぱ光と影っていうところを描くんだとしたら、やっぱり光の部分を最初に見てほしいなっていうことを考えると剥がれんかなっていう、
うんうんうんうん、なるほど ね、なるほど、
うん、
納得です
といった感じかな。ぜひとも、まあ、改めて、うん、読みたくなっちゃったね
そうね、うん、
やっぱり読みたくなっちゃうんだよね。
いい漫画は何回読んでもいいし、何回読んでも発見があるんだよね。
そうそうそうそう、
うん、
はい、といった感じで皆さんの皆さんもぜひオールタイムベスト漫画あったらぜひとも教えていただきたいし、まだ知らなかった作品とかあればぜひとも皆さんに読んでいただきたいです。俺がプッシュしてるのも変なんですけども、すんごくいい作品ばっかりなので、ぜひとも読んでいただけたらなというふうに思います。というわけで大丈夫かな。
うん、いいんじゃないでしょうか、は
い、というわけで今回のトークテーマ、オールタイムベスト漫画を紹介でした。
はい、今日の感想やこんなことを話してほしいなど、あればツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。では次回またお会いいたしましょう。バイバイ。
またね。